Films Radio。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日はプロの資格に挑戦です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はねオール J コンテストがちょうど終わったところで、
そうですね、
9時という感じで9時ですからね、
はいはいはい、
皆さんゆっくりとハムのラジオ来てください、
はい、休んでいただいてね、
はいはい、まあ、ログの整理とかもねしながらね聞いていただいたなと思いますけれども、
はい、
まあ、もちろんログは、ね、C テストウィンを使っていただいて
ですよね、
なんだっけ、はずです
、はいはい、そしてあのゴールデンウィークが、ね、始まりましたということで、今年は、ね、並びがいいのかな、土日とか、ね、はいはい、9連休という方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、
そうですね、
はい、あの今年は、ね、この時期は、ね、あのあ、まあ、毎年ですけど、ね、この時期はイースポが出て、ね、2メーター140メガとかでも、ね、はい、DX ができる時期なんですけれども、ね、はいはい、まあ、やっぱりそのためにはしっかりワッチということですね。実は、ね、この時期、ね、やっぱりイースポとか出るとあの、まあ、上の方なんで、ね、FM とかが、ね、台湾、中国とかの、ね、割と近隣の諸国の、は
い、そうなんですよね、
FM が聞こえると、
いつも聞こえている周波数がなんか
変な声が、
ね、
変な言葉が聞こえてる、
そうそうそう、なんかおかしいなと思ってこう台合わせ直すと、
はい、
中国語とか聞こえるんですよ、
はい、ありますね、
はい、
まあ、そういう時は大概、ね、50メガとか140メガ、ね、割と開けてるんですよ、ね、
そうですね、
はい、まあ、そういう時にね、あの今までやってないところね、
はい、
UV、 U は無理かな、まあ、50、144、
ね、一回144でね、私もロシア聞いたことあります、
うん、あ、
はい、
うん、まあ、やってみることもね楽しいかなと思います、
はい、
ね、今日はねプロの資格に挑戦ということで、それではね最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、はい、まあ初っ端からねドローンと話が出るんです。お化けドローンドローン、じゃあちゃうちゃうちゃうちゃうあのドローンのね操縦についてね総務省からね指針が出ましたということでね、
はい、
あのこれあの総務省のねあの電波利用のホームページの中にねドローン等に用いられる無線設備についてということでね、
はい、
まあなんていうかなホームページに載ってますんで、ね、まあ、それまた見ていただいたらいいと思うんですけども、はい、あのまあ特にまあ、最近ね、まあ、だいぶ前からドローンでね、まあ、いろんな事件起こったりね、いろんなことしてるんですけども、はい、やっぱりあの、まあ、ドローンを操作するので、まあ、一応、まあ、飛行機じゃないけども、無人の、
そうですね、
飛行物体ですよね、
はい、
うん、まあ、そういうものを操作する、それからそこから当然ながら電波を出して、まあ、というか、まず掃除のために電波を、ね、はい、
リモコンですからね、
リモコンでね、やるのでね、はい、で、それにプラス映像をね、まあ、最近ね、ドローンであの自分の写真を撮ろうというのがね、あのおもちゃみたいな、
ありました
ね、やつも出てますけど、
はい、
まあ、それも非常に楽しいですよね、はい、だそういうのはちょっとやっぱり大きくなってくると、やっぱり電波、強い電波使えますんでね、
そうですね、
どうしてもね、もう、
最近テレビなんかでもね多いですよね。
あ、そうなんですよね、
あのドローンで行って、
うん、撮影して綺麗な映像を流してくれるのがありますからね、はい、
まあ、そういうところでね、あの特にねちょっとドローンでねあの使う、まあ、電波についてちょっと簡単にねご紹介したいと思うんですけれどもね、
はい、
あのまずあの免許を必要とするかしないかというところでね、はい、まず免許とか登録をしなくて済む無線局ということで、はいはい、あの、まあ、まず何もせんでもいいというのはありましたね。これはあの昔から使っているラジコンのまあ、微弱無線局というんですかね、
はい、
あの電波法で言えば、何メーター先で何マイクロボルトミリボルト以上とかね、はい、以下とかね、はい、そういうふうな規定ですね、はい、電波でない電波なんか言い方ですけど、
非常に弱い電波、
非常に弱い
非常に弱い電波、うん、
あのいらないんですけどね、あの特にこれ今最近ラジコンでは73メガ使ってるんですかね。
あ、そうなんですね、
うん、昔27メガとかね、
はいはい、そうでした、
そうです、
そういう、まあ、今そこなくなっちゃいます
けど、ね、49メガとか、
ね、ありましたね、はい、今73メガみたいですね、
はいはい、
それからあの今度免許は不要なんだけれども、うん、いわゆる技術適合技術基準適合証明ですね、いわゆる技適というやつ、
はいはい、
これ取られてるやつはあの基本的には免許はいらないと、まあ、それが免許 免許みたいなのもなってますんでね、はいはいはい、まあ、それはあの今あの周波数でいうとあの920メガというのを使って、私は知らなかったんですけど、はい、
携帯のちょっと上の
そうなんですよ、
はい
はい、から 2.4 ギガ、はい、でこれはあの Wi-Fi とか Bluetooth、はい、あたりですね、はい、まあ、そういうところで、まあ、いわゆる920というのはなんか無線、総務省的に言えばあのテレメーターとか、ね、テレコントロールとか、
ね、あー、その辺にあるんですね。
そ
で、ね、で
そこへの省電力の無線局ということで、はい、まあ、結局ドローンもそれに、まあ、該当するということで、まあまあ別にそこ使ったらあかんわけじゃないですからね、はいはい、使えばいいと思うんでね、うん、あと 2.4 ギガに関したらあの省電力データ通信システムということで、はい、あのいわゆるあの Wi-Fi とか Bluetooth、まあ、いろんなありますよね、 2.4 ギガいたらね、はい、もういろんな、もうありとあらゆるありましてね、まあ、そういうものを使ってる分ですね、まあ、それでプラス技的のもの、
はい、
ただこれね電力がねだいたい920メガっても20ミリワットとか、はい、2.4 ギガになると10ミリワットというか、はい、あんまり電波強くないですよね。
これも弱い電波ですね。
弱い電波なんですね、
はいはい、ここは技的のものを使えば OK と。
だからそういうものを使えば、まあ、近距離のものであれば、まあ、自分の見える範囲やったら別に
いけるんちゃうかな。そのぐらいだったら大丈夫、その場合は免許はいらない、ただし技的なものを使いなさい、
はい、ということですね、はい、
なるほど、
はい、それからあと、まあ、陸上移動局という形でね、
はい、
あの私知らなかったけど携帯電話もなんかうまいこと使ってるみたいなんですよね。
あ、
うん、で、まあ、その場合はあの携帯電話というのはなんかあの地上で使うというのを基本にしてるんで、
はい、
上空に持っていくといろんな、いや、あの分けるわからないことが起こるらしくて、
そうなんですよね、基地局3つも4つも捕まえて
ね。そうなんですよ、そうですよね、私は昔あの筑波山登ったらね、あの移動してる場所が千葉になってました、
あれあれ
だからあの基本的にはあの地上で使うというのは基本な、はい、みたいなんで、そういうのがあるんで、あの携帯使う場合はちょっ とあの特別な、まあ、申請とかしないといけない、うん、ところがあるらしいですね、
はい、
まあまあ、実験みたいな形
で、ね、実験ということですね、
はいはい、からあの、まあ、その携帯を除いたのいわゆる陸上の移動局ということなんですけれども、はい、これはあの基本的には免許がいるということで、
はいはい、
まあ、先ほどの携帯の、まあ、申請も含めてなんですけども、はい、いわゆる三陸特というやつですね、
はい、
第3級陸上特殊無線技師、
はい、
これ以上の資格を有しているということが必要だということなんですね。
なるほど。
で、まあ、これに対しましては169メガというバンドがありまして、ね、これ10ミリワット、
はい、
これはまあちょっとあんまり電力強くないんですけどね、はい、次は 2.4 ギガと 5.7 ギガ、はい、2つのバンドがあるんですけどね、最大1ワットまで使います。
1ワット、
はい、なるほど。
だからかなり飛びますよ ね、
そうですね。
あの当然ドローンなんで見通しですからね、
これ、はいはい、
あの途中になんもないん で
最近でも見えない範囲でも結構ドローン操縦しちゃってますよね、映像を送ってくればね。
だからそれだけの距離が飛ぶということですよね、
はいはい、
うん、まあ、地平線を越えればもう難しいかもしれない。
そこまで飛ばないと思うんです
よね。アフリカまで行っちゃいます
ということなんでね、
はい、
あのだからそこに関してはやはり技、まあ、的とこういう概念じゃなくて、やっぱり免許を持ってそれを操縦すると、
はい、
だからデータを、伝送するという形です、ね、
伝送すると映像も そのくらいに必要
だと、ね、
はい、いうことは三陸特
が、そうです、
逆に言うと三陸特があればそういったその遠くまで飛ばせるドローンを操縦できる
できると
それを買って使ってもいいと、
はい、
そういうことですね、
はいはい、
これはアマチュア無線は使っちゃいけないでしたっけ、
うん、ね、実はねこの中にはね、はい、アマチュア無線のこと書いてないんですけれども、
はい、
あのいわゆる正し書きじゃないんですけどもね、
はい、
あの別項に、ね、アマチュア無線局についてというところがあるんですよ、
はい、
だからあのアマチュア無線で使うのは一向に問題ないと、
は
い、いうことなんです。
使ってもいいと、
はい、ただあの問題はあのプロで使ってはいけないです。当然
そうですね、そうですよね、うん、それは当然、
はい、当然であ
の撮影のお金をもらって、
はい、
やってはいけないと、は
い、こうい
うことですよね。
だからあの逆にちょっと変な話ですけども、ドローンの競技大会とかあった時に、
はい、
まあ、単にアマチュアで競技だけするというのはだったらいいんですけども、例えばあのプロのゴルファーみたいな、ああいうゴルフのとかみたいな感じの、まあ、例えばドローンの競技会があって、それでお金を儲けるとなると、これはちょっとアマチュアじゃないねと、
そうですね、
それはダメですよね、
業務ですよね、
はい
はい、
だからまあそういう意味ではね、アマチュアでねきっちりとあの個人の趣味で楽しむ上では1ワットなんてすぐ出ますから、
ええ、
そうですね、
はい
はい、
まあ、あとはあのその電波のどこのバンドを、ね、どう使うか、
はい、
そこはもうきっちりと、
はい、
あの法律に従ってね、やらないといけないんですけど、
そうですね、
はい、まあ、そういうふうな感じですね、
うん、あとその、はい、プロの資格でもなんかやっぱり飛ばす場合にいろいろ競技とか必要だ、
そうらしいですね、
ですよね、
はい、あの結局いろんな人がドローン持ち込んで同じ周波数で同じモードというんですか
ね
使っちゃうと当然
落
っちゃいますよね、
どっか行っちゃいますよね、
はい、なんか競技会協会みたいなのがあるらしいですね、
そうですね、それを調整する協会みたいなのがあって、はい、そこできちんとこう、はい、運用するために、はい、 どうしたらいいかっていうのを調整申請したりして、ね、調整をするということが一応義務付けられてるんですよね。
なるほど。まあ法律義務というよりも、まあ、自分のためですよね。
結局それもありますよ ね、 結局はね、うん、事故が起きなくやっぱ安全に運行するためにはそういった形できちんと話し合いをして使いましょうということですね。
で特にまあ、アマチュアで趣味でやってる分にはまだいいかもしれないけど、プロでね、なんか飛んでいってしまってどっか行ってしまったとかね、
ちょっと困っちゃいますね。
なんかね、これ、例えば番組に穴が開くとか、
そうですよね。
えらいことになりますから、ね、だからそういう意味じゃね、
機械も高価だしね。
あ、そうですよね。まあ、そういうふうにやらないといけないということですね。はい、それからあと、まあ、5.7GHz というとね、アマチュア業務も入ってるんですよね。あ、
はい、
うん、だからこれアマチュアは二次業務になりますので、はいはい、だからそういうものにあるときは、例えば 5.7GHz というとアマチュアテレビとか、はい、いろいろやってると思うんですけど、はいはい、やっぱりそういうところもちょっと気をつけないといけないかもしれないですね、これからね、
はい
はい、身近なところでドローンとか
飛んでくるかもしれない、
飛んでくるとか知りませんのでね、うん、はいはい、というふうな感じですね、
はい、
でというところでね、実はこのスポンサーである九州企画の講習会情報なんですけどもね、
はいはい、
実は三陸徳二陸徳のちゃんと講習会があるということでね、はい、で三陸徳はね1日で取れるんですよね、これ。
そうです。
横浜が 2日なんで。
そうですね、
横浜
が短いですね。
優しいかな。
少ないかもしれないですね、1日で終わるんじゃね。
覚える内容は少ないでしょうね。
はいはい
はい、
まあ、範囲がアマチュアの場合ね、まあ、電波言ってもいろんなことがあるんで、
結構広いです
ね、結構広くなっちゃいますよね、はい、まあ、法律にしてもそれなりの範囲がありますからね、
うん、だから四陸とかだいぶ絞られてるということですね。
あ、三陸、
三陸、三陸、三陸、
だいぶ絞られてるんですよね、
はいはい、
だからまあそういう意味でドローンレベルであればもうこれで十分ということなんでしょうね。
そうですね、
はい、からあと九州では二陸とくも、
はい、
講習会やってますんで、ね、これは2日必要、
そうですね、
やっぱりそれなりの技術
で、まあ、3話間ぐらいかな、うん、っていうイメージですかね、
2日間でなんとか取れるという感じですね、
はい
はい、まあ、そういうのがありますのでね、うん、ぜひ九州企画の、ね、講習会も、ね、参考にしていただけたらなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします、
はい、
それからね、まあ、今三陸徳ということで、ね、陸上徳種無線技師なんですけども、うん、あと海上関係もね、海上のいわゆる無線の関係の資格、航空に関してもありますし、
はい、特殊
無線技師もありますので、
はい、いろいろありますね。
これに関してはね、日本無線協会ですね、日無協、
はい、
これ実は国家試験を基本的にはやってるところなんで、一山に山なんて大体日無協、ね、という感じなんですけども、はい、これ実は国家試験だけじゃなくてね、講習会もやってるらしいですね。
あ、そうですね、
はい、これ全然知らなかったり、はい、まあ、いつもアマチュアしか頭なかった、ね、
そう頭し
か、はい、はい、今回は三陸とかじゃないですけどもね、海上関係航空関係のね、海徳と言ったらいいかな、はい、陸徳、空徳、
はい、
空徳、
はい、もうやってるということですね。
やってるということですよね、
はいはい、
まあ、そういうのもありますんでね、はい、からいわゆる無線従事者の国家試験ですね、
はいはい、
これ、まあ、三陸徳とかであればもうそのままそれを受験するだけなんですけども、
はいはい、
例えば第9総合無線通信士とかね、
はい、
これはもう一番難しいですかね、
一番上
ですかね、はい、とかいろんなそういう試験の場合なんですけれども、はい、資格とかにもよるんですけども、科目合格というのもあるらしいんですよね。
ああ、うん、そういうことね、アマチュアって一回し、はい、全部受けないためですけど、
昔は通信術は、
通信術はありましたけど、
ね、今なくなっちゃいましたからね、
はいはい、
過去はそれぐらいです。だから今はもう、はい、弱山から愛ちゃんは努力にしても全て、
そうですね、
いうのも無線工学と
放棄ですから、ね、必ず2科目受けない
といけないですよ ね、
そうですよね、う
ん、でところが、まあ、こういう、無線従事者の国家試験、先ほどの、はい、一相通とか第一総合通信士とかね、
はい、
そういう
上級の資格は、
上級の場合は科目多いんですよね。
あ、
最大7科目ある。
7科目とかね、
はい、そうですね、
ありますね、
はい、
もうだからそれでもう一遍にはまず無理なんで、
はい、
で、まあ、3年間ぐらいですかね、1回合格したらそれは有効、
ね、
同じクラスの同じ資格を取る場合には、はい、一旦合格すればそれは
有効
ですよと。
そうすると計画的に1つずつ潰していくとか、
ね、
2つずつ潰していくとか、
大体年に2回試験あるんですよ、
はい、
だからまあ6回の、まあ、猶予があると、
ある
1回取ればね、
はい、なるほど、
まあ、そういうので、まあ、順番に取っていくということで、まあ、基本的にはそういうことをしないとなかなかしんどいですよね、
状況は難しいかもしれないですね、
はい
はい、それとね、いわゆるもともと持ってる資格で、
はい、
その例えば7科目のどれかが、まあ、省略できると、これも、はい、その試験によってね、変わるんです
けど、
免除される、
そういうのもあるんです
ね、まあまあ、これ知ってるんだからもうすでにプロでやってるんだから、もうこれはもういいだろうと、はい、いうことなんですね、うん、
ですね、
うん、はいはい、ということですね、まあ、そういうのがあります。
例えば一陸技を持ってる方は相通の 無線工学系は全部免除だ、
ね、そうですね、
はいはい、
まあ、そういうのがありますよと、
はい、
それからあと、まあ、電気通信術ですね、まあ、アマチュアの場合モールスではなくなりましたけど、まあ、各レベルでね、いろんなの通信術が入ってますんで、
プロの場合は
音声の
方もありますよね、音声もありますからね、
はい、フォネティックはちゃんと言います、
はいはいはいはい、
ジュリエットジャパンって言ったらダメですよ、
ダメです
よ
ね
、はいはい、まあ、そういうのもありまして、まあ、それも免除の対象にもなりますよと、
はい、
持っていればですね、それからあと認定学校等の卒業による科目免除、例えばまあ、そういう電気通信とかのね、はい、専門に勉強してきたと、うん、だからまあそういう方に対
したら工学とかね、
そうですね、
勉強
になりますね、はい、免除になりますよと、
はい、
それから無線従事者の資格によって科目免除ということで、
あ、そうですね、
うん、その、別の、科目、資格でもね、はい、ある、試験が免除される、いろんなありますよね、
ありますね、
はい、からあと業務経歴、これも大きいですよね、もう仕事をこれだけしてましたよと、
まあ、だいたいこう下というか 1陸技とか2陸技だったら2陸技を持った上で、経験があると1陸技をもらえるということ
ですね、
そうですね、そういうことですね、
はい、
でまあ、試験がやると免除されると
、ね、はい、免除される
ということですね、はい、それからこれ、まあ、今無線の話ばっかりしてるんですけども、はい、電気通信事業法というのがあるんですけども、これの資格ですね、はい、いわゆる有線の電話とかね、
電気通信修練技術者とか、
はい、
工事担任者と言われる資格なんですけども、それによって無線の免許の、
う
ん、一部試験も科目免除になると、
はい、まあ、勉強としては一緒であればね、
そうですよね、基礎的なところは一緒ですからね、
そうですよね、
はい、大物法則はね、無線と有線に変わらない、変わったら大変だ、
大変だ、
もっと難しいことやりますけど、
ね、そうですはい、ということでね、
はい、
まあ、そういう意味でいろんな免除とかもあるんで、
はい、
まあ、今のところね、2陸特とか3陸とか特殊無線、陸上の特殊の場合は特に免除ってはないんですけども、
ないです、ね、
はい、他の免許を、ね、受験するときはそういうこともちゃんと考えた上で、
はい、
やればいろんな受験計画立てれるのかな、
そうですね、楽に受験できますし ね、
はい、
必要な資格も取りやすくなりますので、
はい、まあ、いろんな情報ね、これ総務省のホームページにもありますし、から日本無線協会こちらの、ね、ホームページの方にもね、いろいろと載ってますんでね、はい、またご参考にしていただければなと思います、
はい、
それではここで九州休暇からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都目黒区6月3日4日、さいたま市南区6月3日4日、さいたま市大宮区7月15日16日、信越エリア、新潟市東区6月24日25日、長野県長野市7月の1日2日、三重県桑名市5月27日28日、名古屋市中区6月10日11日、近畿エリア、京都府福知山市5月20日21日、滋賀県米原市6月3日4日、奈良県奈良市7月8日9日。次に第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、川崎市幸区7月29日、信越エリア、長野県松本市5月28日、東海エリア、名古屋市中村区7月22日、近畿エリア、堺市北区6月18日。次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがあるのでお早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、東京都町田市6月24日、さいたま市大宮区7月22日、東海エリア、愛知県豊橋市6月18日、近畿エリア、神戸市中央区5月27日、大阪市中央区7月1日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、東京都目黒区6月10日11日、東海エリア、名古屋市中区7月15日16日、近畿エリア、神戸市中央区7月29日30日。委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場・サークル・学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ の ホームページまたは電話の場合0354315732、東京0354315732、こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
JG1KWY です。今年は ATP をやりたいと思っています。アムのラジオ。
はい、ということでね、今日はプロの資格に挑戦ということでね、はい、お送りしてますけどもね、
はいはい、
実はあのここのメンバーもね、はい、プロのアマチュアちゃわ、はい、プロの免許持ってるんですよ、ね、
プロのアマチュアです。
プロのアマチュア、はい、あのまず3級からなんですけども、
はいはい、
第1級陸上特殊無線技師ということで、ね、あの、はい、一陸特、はいはい、というのを持ってます、だから私ドローン OK、
OK ですね、
ドローン OK ですね、はい、大丈夫ですね、
ドローン OK ですね、
操縦士できますね、
はいはい、できるんですよね、
はい、
あのリオさんは、
いろいろあるんですけど、航空無線通信士、
航空級、
航空級、
航空級って入るんでしたっけ、
航空
級、ね、昔は入ってましたけどね、
はい、
航空無線通信、
航空無線通信士ですね、
今空の、
はい、ソラドン、はい、
あ、パイロットですね、う
ん、あの国内で飛行機乗る分には、はい、航空特殊でいいんですよ、
はいはい、
あのアマチュアの場合は、
はい、プロですけどアマチュア、
はい、プロですけど、はい、そのアマチュアの パイロットの場合は大丈夫です、
はい、
ただプロのパイロットは、はい、海外でも通用するその航空無線通信士の資格を取らなきゃダメなんですね。
ああ飛行機って
飛行機行っちゃいますね、
はい、であの航空特殊は英語特にあのないですけども、はい、航空教養の場合は、はい、英語のヒアリング、
あ、
英語の筆記試験もあるんで、はい、そこまで勉強しなきゃダメということですね。だから海外と そのルールなんかも、うん、その法規なんかも英語でのところに出てきたりですね、あの実際の通信の内容でどういう通信をしているかっていうのもヒアリングで試験を受けたりというのもいるんで、少しちょっとレベルが高いかなという感じがしますね。
あ、そういう意味であの一陸特とかあの日本語だけなんですけど、あの、はい、免許証ですね、
はい、
あのアマチュアの場合海外でも使えるんで、はい、英語兵器になってるんですけど、はい、航空の場合
もこれも英語と日本語の兵器になってますね。
なるほどね、
国際資格です。
国際資格
です。国際資格です。
まあ、あの難しさはそんなにレベルから言うと2級ぐらいかなと、うん、
2級アマチュア無線
技師、2級のアマチュア無線技師ぐらいで、うん、はい、プラス英語と英語のヒアリングがあれば取れるかなというレベルですね。
チリはないんですか。
チリないですね、はい、あの海の方とかね、総合通信士はチリありますけど、はい、あの航空の方はそれはないですね、
うん、
まあ、そんなに難しくないかなと、
はい、
あの英語で法規を分かればいいかなとか、あの更新の実際の更新を聞いてれば ATC とかで聞いてると、はいはいはい、分かるかなというレベルだと思いますね。
英語のレベルをそうすると、はい、そんなに難しくなっても、はい、
あの国内 あのエアトラフィックコントロール ATC ですね、はい、あれが聞けるレベルに慣れてると大丈夫かなというレベルだと思いますね。
管制塔からの指示に従う、
管制塔に従うように、うん、それが聞き取れれば大丈夫かなというレベルだと、
ね、
う
ん、まあ、それ聞き取れなかったらね、どこに着陸するか分からない
ということになりますんでね、
海外飛んでいくときもね、いろいろ
関係
地との必要
です、ね、うん、はい、そうですね、
そういう資格がいるんですね、ま
あ、そうですね。
あと、はい、陸上無線通信士もお持ちなんですね、
まあ、第2級 陸上無線技術士ですね、
技術士か、
はい、
技術士、
ちょっと文系で無謀にも受けまして、やっぱり難しいですね、
はい、
あの1日 2,3 時間で3ヶ月、
はい、
で4科目ですね、
はい、
あの無線工学が3つあるんですよね。
そうですね、
工学の基礎、
基礎、
はい、A、B、 それと法規、
はい、
4つですね、
昔々はその基礎が予備試験って言って、
ああ そ,
そこ予備試験通らないと本線に行けなかったんですけど、
ああ、なるほどなるほど、
今は一緒に受けられるんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で A と B はエアマ送信機受信機関係だと回路関係、はい、で B は電送とアンテナ関係、
う
ん、
そうですね、電波電板とアンテナ、
アンテナ関係ですね、はい、でこれはまあ理論的には難しいんですが、うん、無線をやってると少しは知ってる内容があるかなと。
そうですね、う
ん、まあ、それの理論の裏付けが取れるっていうことですね、うんうん、ただ基礎はですね、はい、本当の電気電波の理論なんで、
はいはい、
これは大変でしたね、
うん、大物法則どこじゃないです
か、ね、
すごいですよね、
なんかの括弧の4乗だった5乗だ6乗だっていうのがいっぱい出てくるような、ログと、三角関数は当たり前という、
昔ありましたよね、ログ 2LL ルート π って、ね、はい、あれですよ ね、
あ れ、 ですよね、
あれがそのまま出てきます
ね、それが出てきますんでね、はい、やっぱりきつかったですね、
きついですね、
はいはい、でまあ、一挙に4科目取るのはやっぱりしんどかったですね。あ、
2回ぐらいには結局分かれたんですか。
いや、あの1回だけで。
あ、1回だけで、
はい、
あ、すごいな、
すごい、
は
い、
すごいな、
なんとか取れましたけど、
はい、
まあ、次は1の方へ行こうかなと。
そうですね、
はい、
1級でももう1回勉強し直しですよね。
もうし直しですね、もう特に忘れてますね
ディレクターはどうい
うの。ディレクターは一応あの自慢しちゃいますけど、1級陸上温泉技術士を。
そうですよね
最初に2級を取ったんですけども、うん、
はい、
まあ、1級と2級はほぼ同じ勉強の内容で、
う
ん、が必要なんですね。
そうですね、
2級を取るにも1級を取るにも同じぐらいの量の勉強をしないとダメで、は
い、
内容的にもほとんど同じなので、うん、もしまあ2級って考えてられる方は1級を目指した方が、
あ、なるほどね、
まあ、いいかもしれないです、
はい、うん、で内容としては同じだけども、やっぱり試験がちょっと違う、
ちょっと違ってね、
試験の難しさがちょっと違
うから、やっぱり、ね、やっぱ 1級の難しいですけど ね、
うんうん、ですね、
でやっぱり私はあの先ほどあったあの電気通信主任技術者 の、うん、の資格を持っていて、はい、あれで免除になっているので、
はいはい、
4つのうち2つを受けたんですけど、はい、無線工学 B と、うん、法規ですね。でこれでも1日2時間くらいの勉強で、はい、やっぱり3ヶ月ぐらいは毎日、
ね、
毎日毎日やってましたね、
うん、大変ですよね、
大変ですよね、
うん、
おすすめはね、同時に受けるんですよ、4日連続で
2級と、
はい2級に2日、1級に2日、4日間連続です。
あ、2級と1級別の日でしたっけ。
別の日なんですよ。
あ、そうですか。
で4日連続であるんで、
はい、
で両方一緒に受けるのがおすすめですけどね。
ああ、じゃあどっちか受かるだろうと。どっちともダメだったら困
る、うん、そうですね、
そう倒れしちゃうと困っちゃうんですけど、
全然、まあ、科目工学もどっちか
ありますからね、
はい、有効に使った方が、
ええ、まあ、そういう意味ではやっぱりね、うん、上級資格は大事ですね。
そうですね、そうですね。
でもあの、まあ、プロの資格言ったら、ね、まあ、基本的にはあのお仕事に使うというのは本当はメインなんですけども、はいはい、まあ、僕らアマチュアが取るというところにはやっぱり、私も受けて思ったんですけど、やっぱり違ったその分野ってアマチュアではない分野があるんですよね。
そうですね、うん、同じ電波の分野でもアマチュア無線って実はほんの一握りしか勉強してないんですよね。
ですよね、
はい、
私もあの一陸特区で、ね、勉強したときに、はい、まあ、そのレベルでもいろんな今まで知らなかったことが出てきましたからね、はい、電波の、はい、電波、あ、特にあの上の方の周波数ですけどね、
はいはい、
下の方じゃなくて、UV から、はい、なんていうかな、中継とかね、はい、そういうところでね。
そうですね、うん、だから今までは公式だけ知ってたんだけど、はい、上級資格を勉強すると、うん、なんでその式が出てきたのかというところまで分かるん で、
そうですね、
理論的に基礎から理解できる、う
ん、はい、
これは役に立つと思いますね、
はい、だからそういう意味でやっぱり、まあ、以前も言ったことありますけどね、はい、やっぱり幅が広がるんじゃないか
な。そうなんですね、
そうですね、
いろいろ勉強します、うん、本当に私も工学 B しか受けてないですけど、
はい、
アンテナのインピーダンスの話とか、うん、
はい、
例えば整合を取るときの整合の取り方の話とか、
う
ん、
はい、
ね、同軸ケーブルの話とか、ね、全部いろいろ細かいことが理論的に出てきて、それがちゃんと、
ね、
なんで50オームになってるのか75オームになってるのかも分かる、
分かりますよね、
で理解できるんですよ ね、
そ、 うですね、
でそれがやっぱり大きいですよ ね、
ですね、
はい、
まあ、そういう意味でやっぱり自分の、ね、幅が広がるというか、
そうですね、は
い、そうですね、豊かな、ね、
うん、そうです
ね、知識として身につくので、
そうですね、
いいと思いますね。
で、まあ、直近はドローンも掃除できると、
はい
はい、いうことですね、
はい、
はい、
コールサインは JG1 の MWD です、ロードバイクで移動運用してます、ハムのラジオ。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
飛んでいけ強い力で夢をつ
かむ。はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、はい、まあ、上級資格、
はい、
頑張りましょう、
頑張りましょう。
上級資格というかプロの資格、
あ、プロの資格
ですね、ですね、や
っぱり視点が変わるので ね、
そうですね、
いいと思いますね、
はい、はい、はい、この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、 というアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK ですのでね、よろしくお願いいたします。ジングルとお便り募集しております。メールでの送り先は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。お便りの場合はですね、ハムのラジオ の, あのホームページの方からでも投稿できますので、ね、よろしくお願いいたします。からのお知らせになるんですけども、5月21日、はい、茨城のハムの集いということでね、はいはい、あのハムのラジオも、ね、メンバー行きますんでね、はいはい、よろしくお願いします。
たくさんはいないですけど、
はい、ちょっとだけですが、はい、ますけど、はいはい、
から募集しておりました FCC の試験なんですけども、ちょっと、事情で、
はいはい、
あの VE の試験官が集まるんです
けど、試験官がどうも掛け持ちがいっぱいいるので、
そうですね、
はい、ぶつかっちゃって、
はい、実はと横浜の方でもね、はい、V の試験 FGC 試験やってますんで、
ね、同じ日にやってますね、
同じ日にやってますんで ね、はい、やっぱりこの日がダメという方はね、
そちらの横浜まで行っていただいて、
はい、V 横浜でね、検索していただけばね出てくると思いますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J10 番の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう、はいはい、来週はビデオです。
セブンティスリー
さよなら。
ビデオだビデオだ、
はい、
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線乗自社免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。